子供の中で出てきたいろんなエネルギーというのかな、何かやりたいってふーっと出てきたものっていうのはもう何度も繰り返してますけど、必ず何らかの形で出ていくんで、それをこうギュッと押さえつけちゃうと、こう違う方からピューッとそのエネルギーを出さなくちゃいけなくなっちゃう。でそれが子供であればこう何か親を困らせるようないたずらになったり、あるいはいわゆる親の目を盗むって言いますけど、親の見てないとこでそれをするとか、あるいはそれが内向的に向かうようなタイプであれば怪我や病気につながるっていうふうにして熱がになったりね、そういう形でこう高まってきたエネルギーを何らかの形で出すっていう時にこうパッと抑えてしまう。それがまあ大きくなってきた時にどういうことにつながっていくのかっていうことでね、それはそこで起きているある種の運動があると、こう子どもの中から何かがパッとその要求が湧いてきた時にそれを行動に移すっていうふうに子どもの中では自然と起きている出来事なんですよね。あ、なんかお腹が空いてきたなと思ったら目の前に何かあってそれを食べるとか、何かに心惹かれてあってこうそれを自分のものにしてみるとか、それが家にあるものであればねパッと取って自分に持っても何の問題もないけど、それがお店でこうやるとダメよって言われるそういうの子供にとってはその境目はさっぱりわからないし、ボールを投げたらね、あ上手上手って褒められたと思ったら今度茶碗投げたら怒られたっていう、なんかそのわからない子供には。でもそこで起きている運動っていうのは何かに心惹かれてそれにこう体が動いていくっていう、そのただそれだけの運動があるんですけども、なるべくねそれをこう妨げないようにしていきたい。子どもの本当に小さな頃、まあ、先ほどね、まあ、5歳ぐらいまでとかすごい大事なんじゃないですかっていう話があったんですけど、本当にそれぐらいの小さい頃に子どもの中にどういう運動を通していくか、体験させていくのかっていうことで、そういうこう何かがパッと湧いてきて表に表現するっていう時に、そこでダメって止められるっていうことは、起きている運動としてね、自分の中で要求が湧いて表に出そうっていう時に何かにこう抑えられる、何かに抑えられるっていう、そういう運動をねずっと繰り返されてるっていうと、やっぱり大きくなった時に同じことが起きるっていうのかな。で同じことを空想するんですよね。そうすると何か自分の中に湧いてきたものを出そうっていう時に、このまま出したら抑えられる、必ず外から大人が止めるっていう、こう現体験ですよね、現イメージっていうのかな。そうするとこういうふうに出すとか、こういうふうに反らして出すっていうような、自分の中で運動を作り上げていくってことになりますよね。そうすると大きくなってきた時に自分の要求はそのまま出せない、何らかの形でこう周りに止められないような形でしか出せないっていう運動がね、癖になっていくというか修正化されていくというかね、そういうことにつながってきますよね。でそれがしかも極めて小さい時だと、その無意識の中で刷り込まれていますから、自分がそうやってるってことも大きくなってから気がつかない。でそれがあんまり ひどくなってきたりすると、すごく多分苦しくなってくる。自分のやりたいことが何なのかがわからない、自分の要求が出てきて何かやろうとするとどうしてもちぐはぐなことしちゃうとか、その要求と行動がつながらなくなってきちゃったりすると、何度いくらやってもこう満たされないとかね、違うことしかできない、違う形に違う結果にしか結びつかないようなことをついやってっちゃうっていうふうになっていくと、やっぱりそれはすごく苦しいことだと思うんだよね。なるべく本当に小さい頃の子どもの中から出てきた要求を運動を妨げないようにする。そのまあ茶碗を投げようとしたら、茶碗じゃなくてこっち投げていいよって、その例えば綿のボールを出してみるとか、その子供の中で何かを投げたいって出てきた運動そのものを止めない、それは何か別の形で大丈夫な形にしてさせてあげる。でその時に、まあ、大人の知恵っていうのがそこに乗って、それをさせても大丈夫なように少し変えてあげるとかね、そういうふうなこう 接し方をしていくっていうのが大事かなというふうに思うんですよね。で、それをこういざとっさの時にどこまでできるかっていうと、これがやっぱりそれが今、まあ、言ってみれば現実的にね大変なことで、分かってもなかなかできないことなんですよね。すっぱとっさにはパッとそういう、じゃあどうしようっていうふうに思いつかない。で、それは本当に練習が必要かなと思うんですよね。子供の頃からそういうことがを繰り返している人は、さりげなくそういうことができる人も、まあ、ごくまれにいるかもしれないけど、基本的にはやっぱりそれは練習して身につけていくことかなと思っていて、そのためには自分の中にいろんなバリエーションのその表現の仕方を身につけておくことが大事かなっていうふうには思います。その何かを投げるっていう時に、パッと見た時にそのこれなら投げても大丈夫だなとかいうものをパッと見つけられるっていうのは、自分がそういうことをしてたり、そういう話が自分の中に入っていたり、連想できるようなそのストックが中にないとわからないんですよね。パッと木を見た時に、あ、遊ぶ時に邪魔だなって思うか、パッと木を見た時に、あ、この木は登れるって思うかっていうのは、やっぱり自分の中にそのストックがあるかどうかですよね。子供の頃に木を登ったことがある子であれば、パッと木を見た時に、あ、この木はここら辺ぐらいまで登れるかなとか、もうそれだけで遊びになるものが、木に登ったことがない、木を登るっていう空想ももうつかない人は、やっぱり木があるとサッカーやるのに邪魔だなみたいなね、他の遊びするときにこれがなければこうよく見えるのにとか、そういうふうなものの見方以外に飛べない。それをこうできる限りこういろんな空想に発展させられるためには、そういういろんな場ね、こうバリエーションですよね、表現の仕方であったり、まあ、工夫とかね、まあ、このね気分かりの中では物語のことがたびたび出てきますけど、いろんないくつもの物語を自分の中に持っておくことって大事かなっていうふうに、その神話とか昔話ですよね、そこに人間関係のいろんなパターンがある程度分類されて、そこに、まあ、ある意味収録されてますからね。そのお話をこう聞いて空想することで、その人間関係のパターンがいっぱい入ってくると、どういう関係を取っていけばこれはその良い方向に向かうのかっていうのがなんとなく空想できるようになる。そういうのをこう子供の頃にね、多分そういうことを研究している方いると思うんですけど、多分ね、その世界中にあるそういう神話や昔話にはいくつかのパターンがあって、でこのパターンを押さえておけばいいっていう、いいってそれで十分っていう意味ではないんですけど、必要なパターン、最低限必要な、この例えばシンデレラ系の物語だったり、まあこうオデュッセウス的な物語だったりっていう、一つの必要な物語のパターンがいくつかあって、それをその中、まあ、いくつか多分種類があると思うんです。日本のシンデレラがあるだろうし、なんかインドのシンデレラがあるだろうし、似た和系ってのはいくらでも多分出てくるんで、それをこういくつか散々お話を通していくことで、そのある程度の分類を通した物語が体の中に通っていると、そこで空想ができるのかなっていうふうに思います。それは大人でも子供でも多分大事なことなんだと思うんです。まあそうやってこう自分の中でね、運動をこうどういうふうにこうより良い形でその展開していくか、今その運動っていうのは基本的には子供の中で起きているそういう何かやりたいと思って外に出すっていう運動は、その子自身と世界とのコミュニケーションの運動ですよね。自分の中で何かやりたいと思って世界に向かって何かすると、そうすると世界は必ず何か反応を返しますよね。まあ、ガラスを投げればガチャーンと割れるだろうし、ボールを投げればなんか予想もしない方向に飛んでいくかもしれないし、誰か人に話しかければ何か返事が返ってくるしっていう、そのコミュニケーション、これがこうスムーズにくるくる回るように なるべくしていくことがすごく子どもの成長に助けてくれるっていうのかな、なんかそういうことを思います。で、その表現の仕方がいろんなパターンがあるってことですよね。そのままもちろん素直に出すっていうパターンもありますけど、それがなんかむしゃくしゃして全然関係ないものに当たる、例えば持っていたものをこう投げつけてガシャーンってやっちゃうとか、あるいはこうさりげ知らない人が隣にいてその人にさりげなく意地悪しちゃうとかね、あるいはこう自分の持っているものをものすごく乱暴に扱ってしまったり、まあ、それはそのまま激しくなるとか意図的にガチャーンってやることになりますけど、乱暴になんとなくやってしまうことであったり、その発散するための運動っていうのは限りなくパターンがいろいろある。で、抑圧の度合いが強ければ強いほどその意識的でない運動として出てくると、だからついやってしまったりその気もないのにやっちゃったりするような運動になっていく。あれを持ってこようと思ったのに間違えてこれ持ってきちゃったとかそのついうっかりミスするっていう形で何かを出しちゃう、まさかそんなことって思うんだけれども、何かの過剰さがそういうことを引き起こすっていうふうに考えると本当にそういうことって多い。それが一つ、だからついうっかりやっちゃうっていう、それはやっぱり意識してない無意識に出るからですよね。で、あとは症状に出る、これがすごくとても生態ともつながってきますけど、病気につながるってことです。どっかに熱を発散する、どっかにこう何か作るみたいな、結構本当にそれは今でこそそういうふうに病気ができるってことが比較的認められてきてますけどね。例えば登校拒否をする子供が学校行く時間になると本当にお腹が痛くなってきて、もう顔真っ青になって油汗垂らしてお腹が痛いって言って、じゃあ今日学校行かなくてもいいよって言って1時間ぐらいちょっとケロッとしちゃう。で、それは仮病かっていうと違うんですよね。本当に痛いんです。で、本当に体が壊れていって、でもその行かなくていいよっていうそのストレスがふっと消えると体はいきなりこう回復していくんですよね。そういうことが起きることから分かるように、本当にその無意識に抑圧しているものが高まってきた時に、そうやって体の症状あるいは心の症状みたいな形で出ることがある。で、まあそういう形でね、本人の意識とは別のところ、本人が意識していないところでそうやって出ていく形になっていく。で、そうするとコントロールできないんですよ。本人は無意識ですからね。意識してやってるうちはコントロールのできるところにあるんですけど、それがこう無意識に出るっていう方向になると、体はなんとかそれバランス保とうとしてますから、意識とは別にバランス取ろうとしてそうやって無意識から出ていくっていうことをし始めるわけですよね。で、それは意識のコントロールの外にありますから、もう自分で何とかしようっていう意識を超えたところで動き出した。だからそういうところで、例えばそういうカウンセリングであったり整体であったり精神分析であったりっていうのは、本人の意識してないところから働きかける。で、それ直接体から働きかけるっていうのは、言ってみれば典型的に無意識から働きかけるっていう技術ですよね。直接体に働きかける。